こんばんは、日本から次郎です。
おはようございます。アメリカからニックです。
今日本はですね、11月17日日曜日の23時、ちょうど今30分になりました。
こちらは11月17日の日曜日の朝6時半です。
はい。いやー、ちょっとね、前回撮ったのまだアップロードできてなくて。
うん、はいはい。
なおかつ、前回喋ったことあんまり覚えてないんで、もしかしたら同じことをめっちゃ話してしまうかもしれないです。
あり得るね。確か結構、なんかまたランニングの話をしてた記憶はあるけど。
ああ、そうね。
うん。
うん。
そうそう。
いやー、うんうん、ランニングの話でも縛ってってもいいぐらいですけどね。
特にね、二郎さんが東京マラソン行くまでは。
そう。
うん、
いやー、
うん。
早速ちょっと、そのまたランニングの話なんだけど。
はい。
いや、Apple Watch なのか、うん、まあ、ハードのせいじゃないと思うんだけど、GPS の機能が意外と緩くて、というか、距離とか結構いい加減だったっぽくて、
うん、
なんかね、この前ハーフマラソンぐらい走った時に、
おうおう
1キロ5分20秒とかっていうペースで出たんですよね。
うん、うん、うん。
いや、で、あったと考えたらなんか、いや、ちょっと待って、早すぎないと思って。いや、そんなんでは走れないんですけど、と思って。
うん。
で、最近6キロ前後をよく同じコース走ってるんですけど、
うんうん、
それで見てるとね、やっぱね、結構、ずれるんですよね。同じ、うん、ルートで、まあ、てか本当に同じようにしか走ってないんだけど、こう、うん、で、ランニングアプリの方はストラバを使ってるんだけど、うん、やっぱね、500メートルぐらいでずれんだよね。
結構ずれるね、
結構でしょ。
へぇ、
うん、で、これ多分なんだけど、気づいたことがあって、うん、ね、Apple Watch ユーザーの人には、ちょっと聞いててほしいんですけど、
うん、
なんかね、てかこれみんな知ってんのかもしんないけど、なんかなんか省電力モードみたいなやつがあって、
はいはい。
それをやると多分結構ずれんじゃないかなと。
うん、うん、うん。
で、あとそれやると心拍数がうまく取れないっていう問題もあって、
うん。
うん。それをとりあえず自分はやめたところ、どうも取れ、うん、ちゃんと取れ始めたんじゃないかなと思ったんですよね。
うん、うん。
で、プラス、多分これ先週話したんですけど、Apple Watch、GPS 版買ったって言ったんですけど、うん、いやー、これね、セルラーに変えました。
おう。
あ、で、それ今日変えたんですけど、うん、昨日がクーリングオフのギリギリの2週間目の日で、
うん、
で、まあ、受け付けてくれて、アップルの方が。
うん、うん、
うん。で、なんか、箱とか全部一応持ってきてくんないと受け付けらんないみたいな話になって、一応領収書は持って行ってたんだけど、ああ、そうなんですね、って言って、うん、まあ、とりあえず、昨日がギリギリだったんで、受付というか、うん、まあ、とりあえず OK ですよって言われて、で、今日箱とか一式持ってって、
うん。
で、無事というかね、セルラー版に変えました。
うん、うん、
うん。いや、なんか、せっかく、Apple Watch 買ってんのに、GPS 版買うんだったら、うん、なんか、よくよく考えたら、ガーミンとかも視野に入れてった方がいいのかなと、ちょっと思って。
うん、うん。
どうせ、アップルウォッチ買うんだったら、やっぱ、セルラーにしといた方が。 まあ、ハードウェアの金額としてはね、1万ぐらいしか変わんないんだよね。てか、なんでよくよく考えたら俺、GPS 版にしたのかなと思ったんだけど、まあ、基本的に Apple Watch は iPhone と一緒にしか持ち歩かないと思ってたんだけど、走るとき以外は。だからまあ別に GPS 版でいいかなと思ったんだけど、いや、
うん、
走るときよくよく考えたら電話いるわと思って。
うん、
うん。その、2、3時間とか普通に家離れるんで、そのときになんかね、うんうん、
なんかあったらね。
そうそうそう。
うん、
と思って、ちょっとセルラー版にしました。いや
なるほどね。
多分、生まれて初めてクーリングオフっていうのを発動したような気がするな。本当にやってくれんだと思って。
うんうん。
まあちょっと、迷惑かけたんで、ね、ちょっと、アプローチ買うんだったら、もう、あれですよ、みんなもうセルラー版の方がいいですよ。ガーミンとかだと、さすがに通話機能とかはないもんね。うん、
通話機能はないね。
あ、
うん。基本全部 GPS。
うんうんうん。
まあ、GPS の会社だからね。GPS の会社っていうのかな。うん。ナビとかさ、車。
はいはいはい。
作ってた会社だから。うん、作ってる会社か。
うん、うん。
うん。だから得意だよね。
うん、うん。まあ、欲しかった機能は、まあ、GPS と、うん、あと、なんていうの、支払いができるかっていうのと、う
ん、はいはい。
でも、あと音楽が聴けるかっていう、
うん。
うん、のだけで考えたんだけど、
うん、
まあ、それだと多分、ガミでも全然ある。
うんうん。
うん、で、まあ、あんまり考えてなくてアップルウォッチ買ったから、まあ、アップルウォッチにしかないものって言ったら、まあ、通話だから、じゃあセルラー買わないとあんま意味ないかなと。多分、その1万円の差に、結構買うとき、一番最初買うときビビったというか、あの iPhone 11 Pro も同時に買っちゃってたんで、
はいはい、
多分ね、ちょっと安く抑えようという心理が働いたんだと思うんで。
はいはい。
1万といえど。
うん、だって、トータルで何万使ったの ?13、4万になってんの?
いやいやいや、23万とかじゃない?多分。
ああ。
iPhone 11 Pro の 256GB で、
うん、おう。
これは、あの、Apple の価格じゃなくて、その、自分ドコモなんで、ドコモの価格なんですけど、
うんうん、
15万ぐらい多分したと思うんでね。
おうおう。
で、今日これあの、買ったやつが、まあ、結局差額をプラスで請求してくれるっていうことになったんで、
うんうん、
まあ、トータルで Apple Watch だけで7万ぐらいかな。
うんうん、なんで
22万か。
うんうん。
うん、いや、ぶっ込みましたね。一気にお金を。
うんうん、
うん。そう。
なるほどね。
いや、走ってるのでさ、距離とか、
うん。
ちょっと、測れてないと結構ショックじゃない?
いや、ショックだね。
うん。
うん。
多分、わかんないしね。あと、うん、後になって気づいても。
うん。
だもう一回同じルートを、走るとかしかないじゃんね。
うん、うん、うん。
そう。
いや、そうね。嫌だよね。
うん。
うん。でも、そんなに GPS スピードがあれなんだ。ずれるっていうか。
まあ、そうだね。うん、多分その、
うん、うん。
1キロ何分っていうのも単純に多分割ってるじゃない、うんうん、距離と時間を。
うん。
で、距離が多分正確に測れてないんで、さすがに時間はまあ、
うん
うん、測れてると思うんだよね。
うんうん。
で、距離が多分バカになっちゃって、実際走ってる、う 実際要は100メートルしか走ってないんだけど、
うん、
150メートル走ったって GPS で勘違いさせられたら速くなっちゃうね、タイム的には。
うんうん。
うん、っていうのが多分あるんだと思う。多分その省電力モードのせいでそうなってたんじゃないかなと。
うんうん。はいはい。うん、
結局ね、5分、ハーフ走った時に5分10秒切って、5分9秒とかだったんだよね、キロ、1キロメートルが。
ああ。
で、おーと思って、で、うん、あれこれ俺いきなりフルマラソンでもしかしたら4時間切れんじゃないと思って。いや、で、次の時に走って、その、ハーフ、
うん、
ハーフ走った時と同じくらいのつもりで走ったんだよね。
うん
うん、そしたら、キロ6分15秒とかになってて、あれ、うんうん、と思って。いや、めちゃくちゃ疲れ溜まってたのかなと思って。
うん。
で、また走ったら全然6分くらいなんだよね。
うん、
で、1キロ一応動いた時に、あの、ブーってなるようにして、走ってみたらやっぱ6分ぐらいなんで、ね、
うんうん、
結構気合い入れて走って、気合い入れて走ったら5分40秒ぐらいなんだけど、
うん
うん、いやー5分前半とか絶対無理だなと思って、それで気づいたんですよね、
うんうん、確かにのストラを見た時にそう早い日があったよね。
ああ、そうそうそう、
いや早くなってると思ったのがあった。
いや、なんか急に なんかそういう体になったのかなと思ったの。
うんうんうん、
おう、そんなわけはなかったね。
いきなり体が。
そうそうそう。
トランスフォーム。
そうそう。
まあね。でもそれ困るな。なるほどね。
そうそう。
うん
うん、まあだからそれね、Apple Watch 使ってる人はね、気をつけた方がいいですよ。まあみんなもう知ってんのかもしれないけど。うんう
ん、やっぱあれなのかね。え、でも一応アップローチって今もその健康系めっちゃ推してるよね。
そうだね。うん。
うん、まあ GPS とか運動はそんなやっぱガチではないかな。
うん、
でも、ね、ナイキモデルとか出してるし。
そうそうそう。
うん。そう、なんか、うん、今ちょうど知り合いが、うん、こちらの3月にね、ロサンゼルスマラソンってまたあるんですけど、うん、まあそれに一緒に出ようって言って、
うんうんうん、
まあ走り始めてて、
はいはい、
で、まあだんだんと、まあ、もう二郎さんと一緒で、うん、こうなんか、なんかスマートウォッチ買おうかな、みたいになってて、うん、で、そんなに多分終わってから走んないと思ってるから、その人は、
はいはいはい、
俺がね。なんか、ああ、アプローチでいいんじゃないのって話をしてたんだけど、
うんうんうん、
それやっぱなんか調べてるとガーミンの方がいいかもって話になってて、
はいはいはい。
うん、でね、悩んでるね。
うん、
で、まあ理由はね、ちょっと GPS の性能よりかは、うん、なんかね、電池は持たないかもって言ってて。
ああ、いや、わかるわかる。そうなんですよ。
うん。うん。そう、なんか、多分5時間、は切らないと持たないみたいな。
そうそうそうそうそう。
おそらく。うん。
そうなんですよ。
で、走ってる途中にさ、うん、人生一回あるかないかのマラソンでしょ、うん、切れるっていうね。
そうそうそうそう。そう、うん。いや、めちゃくちゃショックだ
よ。ねえ、うん。それはショックだねって話をしてて、うん、だったら、うん。ガーミン行くみたいな話を今。ちょうどしてる。
はいはいはい。
うん。どっちがいいのかがわからないけど。
うん。
そう。ただ、そう、ガーミンはね、まあデザイン性はあんまないもんだよね。
はいはいはい。
そう。
まあ、でも、アップルウォッチもさ、もうこの四角がもうさ、四角一択だからさ、なんかあんまり思わないけど、
はいはい、
冷静に考えたら別にかっこよくはないような気がするね。
うん、俺もかっこいいとは、うん。やっぱそうだよね。
うん、なんか。
やっぱこれ、アップルマジックにやられて
る。そうだね。うん。
ちょっとなんかかっこいいみたいなのは、うん。うん。
だって、普通の時計だったら俺絶対丸の方選ぶもん。
うん。
う
ん。わかる。そう。 そうね。
そうなんだよな。電池が持たないんだよな。いや、俺もね、それ気になってて。なんか、とりあえずフルマラソン完走目標なんだけど、うん、まあ、とりあえず5時間切りを目指さないと、うん、その、本当に途中で切れるっていうね。
なんか、モチベーションの場所が違うよ
ね。いや、そうだね。いや、だって、ガーミンとかだとさ、何日とかって、6日間とか持つんでしょ、余裕で。
ああ。僕、自分が持ってるのは、ああ日本でいうガーミンの、フォーアスリートってやつのシリーズの、935っていうので、今945っていうね、それの新しいのが今年の春ぐらい出てるんだけど、その935って一応さ、ね、一番上のモデル、そう、トライアスロンとかでも使えるやつなんだけど、だけど、GPS とか全然使わないでいると多分2週間は持つのね。で、まあ走るとき GPS とか使ってて、まあ大体1週間ちょっとは考える。で、そろそろ充電、なんかあと 20% ぐらい、10% とかなってきたなと思ったら充電すれば、風呂入ってる間にしちゃえば、なんかもう 80% ぐらい確かなってるから、って感じ。で、寝てる間も軽いもんで、50g かな、これ。だから、全然してる気がしないの、ずっと。昔っていうか、例えばさ、スーツ用の時計、スーツ用っていうかドレス用の時計とかあるじゃん、ちょっといいやつ。ああいうのだとさ、してるとやっぱ重くて疲れんじゃん。で、よく前も仕事とかしてるとき、仕事してる間外したりとかさ、パソコンで、横に置いといて、どっか歩いていくときしたりとか、なんかつけて外して繰り返したり、もうずっとつけっぱなしだよ。ほんと電池がなくなるときとシャワー浴びるときぐらい。で、全然持つね、電池
は。まあね。それ全然違うよね、だから。ただ確かに、その、もし、もう、別に今回ハマラソン走ってやめる、てか、ま、続けなさそうなんだったら、アップルウォッチの方がなんとなく汎用性高そうだもんね。なんか、
そうそうそう。
スポーツだけじゃないし。
そう。やっぱね、その、ノーティフィケーションとかね、そういうのは弱いから、ガーミン。まあ、来るけど、最初アップルウォッチの方が多分、その場でリプライとかさ。
そうだね。
返信とか。やるのか分かんないけどさ、みんな。
まあ、やろうと思えばできはするからね。
そう。そのやっぱ iPhone との相性は全然圧倒的にいいと思うから。
ね。
そうだから使い勝手はいいと思う。
あと、まあ値段だよね。ガーミンのそのなんかエントリーモデルみたいなやつっていくらぐらいするの？
ね、確かね、ガーミン4、こっちフォーランナーっていうのはね、なぜか日本フォーアスリートなんだけど、まあ判決の問題なのはね、わかんないけど、多分45っていうのがある。それが一番安くて、こっちは150ドル、200ドルとかしちゃうのかな。何気にガーミン高いんだよね。
まあでも200ドルぐらい。
そう。
まあ、それだったら、だって、半分以下では一番安いアップルウォッチ。まあ、その、一番今、シリーズ5だとね。ああ、でもあれか、シリーズ4とかで良ければまた、3だとだって、同じぐらいか。200ドルぐらい。そうか、微妙やね。
そう。まあ、でもね、いいと思うけどね。この45っていうのが新しいので、多分本当に簡単な、で、多分普通の人にはこれで十分じゃないのかな。
はいはい。
ぐらい。
その200ドルの。
正直。
ガーミンで。
これいくらなんだろう。今ちょっと調べてるけど、日本でいくらなんだ。いくらだ。書いてねえな。あ、日本でも、だから2万4000か2万6000円だ。まあまあまあ。で、これよりかは、まあここまで出すんだったらね、 また違うのがあるんですよ、ガーミンで。
へえ。
もうちょっとデザイン性いいやつなんで。Vivo Active、
ね。ああ、はいはいはい。見たことある、それ。
うん。うん、そっちの方が多分いいかもしれない。総合的に見て。
うん。
そっちだとね、一応トライアスロンでも使えるっちゃ使えるんだよね、確か。
うん。
で、音楽も入るし、
うん、
支払いもできるし、
うん
うん、日本だとでもね、そのガーミンペイって言うんだけどね、うん、対応してるのがあんまないんじゃないっけかな。なんか、そのカード会社が対応しないといけないから
ね。はいはいはい。
それはなんかもう、なんか1個か2個しかなかった気がした、日本だと。
え、それは何、何そのガーミンペイを使うために、
うん、
その、登録できるクレジットカードがってこと？
そうそう。
ガーミンペイ自体はじゃあ例えばどこのコンビニ行っても使えんのかな？
はずだと、な NFC だ
っけ。はいはいはい。ああ、
うん。
なるほどね。
を使ってるはずだから。うん。うん、
だったら別にいいんじゃない？だって、スイカだって結局そうだもんね。
うん、
なんかね、うん、調べたら、ビューカードっていうカード作んないと、うん、このなんか自動チャージみたいなのできないんだよね。
うん、
そのモバイルスイカに対して。
うんうん、
で自分はまあそのカード持ってないから、どうやってるかっていうと、うん、普通にウォッチをコンビニとかに行って、こうピッてやって、チャージしてくださいって言って、うん、いくら分チャージしてくださいって言って、うん、ピッてやって、うん、で結局そのチャージしたい分の現金で払うんだよね、コンビニで。
お
なんか変でしょ。
変だね。
ただでもそれしかやる方法ないんだよね。まあ、でも多分、だから結構やってる人いるんじゃないかな、それで。ビューカードっていうの持ってないと。
おお、へえ。
そう。
うん、うん、うん。いや、そう。ちなみに、うん、そう。なんか今その人のね、うん、何を選ぶのかを手伝ってて、
うん、
今ね、こっちはですね、うん、まあその、多分去年も話したかもしれないけど、ホリデーシーズンってことで、うん、安売りが始まるのね。
ああ。
セールが。
ブラックフライデー。
そうそうそう。でもその、もう今から、アーリーブラックフライデーって、もうなんかもうブラックフライデー関係ないんだけど。
お
もう今からいろいろやってんのね。うん。で、それで、このね、
うん、
まあ、こっちでね、その使う、使うっていうか、なんだろう、こういうフィットネス系の、うん、販売してるウェブサイトがあるのね、アマゾンと別に、
うんうん、
そこが今 20% オフかな全部。
へえ。
そこの会員になってる、
うんうん、
で俺会員なのね、うん、でそれプラス、うん、なんか 10% のクーポンがあったから、
うん、
それ組み合わせてみたらさ、うん、使えたの。
へ
え。30% オフで買えるという、
ね、おすごいね
状況になってて、うん、これ買った方がいいよ、みたいな。
うん、
うん、話をしてて、今、その人は悩んでる。
はいはいはい。
うん、で、さらに、そう、Before Active の4ってやつの、うん、あれ日本で4って売ってないのかな？
いや、これ、なんかまあ、普通に、あれだよね、
うん。
スーツとかにも全然いけるよね。いや、Before Active 4ってあるよ。4と 4S って。
ある。
うん。
あ、そうそうそう。そう、それの、そう、それが、だから、こっちだと350ドルだから、日本だといくらだろう。
日本だとね、42,800円の税率だって。
おう、うん、そう、それが、だから、30% オフになるんだ
よ。はいはいはい。
ってことは12,000〜13,000円。
そうだね。
抜ける。
3万ぐらいになる。
だから、そうそう、うん、買った方がいいよって話をしつつ、うん、さらに調べてたですね、うん、これのね、うん、Vivo Active のベニューっていうのが
ある。ベニューあるね。
うん。画面が綺麗なやつなのこれ。
あ、でもこっちの方が高いよ。
そう。若干こっちだと50度だ。そっち6000円か7000円高い
もん。うん。7000円高いね。
ああ。それがですね、100ドルオフになるのね。
おお。
ね、ブラックフライデーウィークエンドオンリーだから、2週間後、
うん。
うん。ということになってて。
へえー。
まあ、どっちを買うか決めてくれって言ってるけど、
お
俺だったらこのベニューかなみたいな話はしたけど、
ね。なるほどね。
うん。うん。結構ガーミンの嫌なところは、画面がね、ダッサいから。
あ、これカスタマイズできないのなんか。
できるけども、限界があって、
はいはいはい、
なんだろう。画面がさ、そんなに解像度良くない
よね。うん。
多分やっぱ電池持たせるとか、そのもう、なんだろう、なんか、なんて言うんだろうね。体を動かすことにフォーカスしてるから、うん、そんな画面に力入れてない、
はいはいはい、
うん。で、これ唯一力入れてるんだから。
うん。
うん。そう。
やっぱそう、
ね。で、両方とも5日間電池持つでしょ。で、GPS モードで、うん、多分6時間は持つのか。
うん。
うん。うん、ありがとうな、これ。
そうだ
よ。さすがに6時間では終わるでしょ、みんな。うん。ランニング。うん。
あ、6時間なの、これ。
6時間なの。
あ、GPS プラス音楽モードで最大ってことか。
うん。
うん、
そうそう。
いや、なんかね、うん、まあ、自分はそのフルマラソン今度生まれて初めて走るんですよね。
うん。
で、うん、まあ、経験者の人たちがこう、いろいろさ、教えてくれたりするんですけど、うん、会社で。
うん。
で、まあ、自分全然分かってなかったですけど、まあ、3月1日に東京マラソンってある、まあ、寒い時期なんですよね。
うん、うん。
まあ、自分の中ではまあ、半袖半ズボンでしょとかって思ってたんだけど、
うん。
走って暑いからね。
うん。
意外と、マジで寒いから、長袖のなんかスパッツみたいなやつ、まあ、上も下も、
うん、
まあ、あった方がいいよって言われるんだけど、それはニックさん的にはどうですか？
いや、ね、うん、天候が日本とこっち違うからさ、
うん、
比べられないんだけど、
うん、
確か日本、まあ3月寒いよね。
うん、寒いは寒い。
寒いのかな、日本。わかんないな。
うん、別になきゃなくてもいける？
うん、俺、いけちゃうね。うん、でもね、困るのは多分寒いって気づいた時に、うん、マジ寒いの。で、うん、汗かいてるから、
はいはいはい、
どんどん冷えていくと思うの。
うん、
その冷えはね、結構来るよ。
ああ。
うん。で、そう。うん。
なるほどね。
だから、あってもいいかもしれないけど、うん。その人たちが言うんだったらそうかもしれないね。うん、ちなみに LA マラソン、その1週間か2週間後にあるけど、うん、それは朝が寒いよね。
うんうん、
すげえ寒いの、
うんうん。
でも走っててゴールする子に暑い。
はいはいはい。
だからもう朝の寒さ我慢して半袖、半ズボンで走る。
う
んうん、
なるほど。あと、その人たちが言ってたのは、その、
うん、
何、別にその人たちもまあ、ガチではないから、そこまでタイムがどうこうじゃないから、なんか、すごいなんか、お腹とかすくよって言われるのね。
ああ。
だからなんかその、何、大豆バーみたいなやつ、
うん、
うん。とかを別に持っとくのもそんなに変じゃないよ、みたいな。
うん、大豆バー。
大豆バーってかなんか。
大豆バーって何？
なんつうの、よく、大豆バーじゃないけど、カロリーメイト的な？
あはは、大豆バーって。なるほどね。
うん。
そういう
重要。あ、そうそうそうそうそう。
確かに、そういうやつね。
そんなの持って走ったことある？
あ、持つよ。
あ、持つんだ。へぇ。
うん。基本ジェルで。
あ、ウィーダーインゼリー的な？
そう、なんかもっとショットみたいなのあるのね、それの。
うんうん。
もうコンデンスされてて、うまくないけど。
はいはい。
そういうのを、ね、ポケットとか、うん、あと人によってはパンツのところに、ガム手でそれを貼り付けといて、
はいはい、
うん、こう上のね、口のところがちょっとまあ、こう、吸いやすいようになって
る
ね、
うんうん。
あと、切れやすくなってる
んですよ。
で、
うんうん、
ね、うんうん、なんかそれの切れるところにうまくガムテープで貼り付けて、うん、取るときにそこをもう、取った瞬間、うん、口が開くみたいにしてる人とか。
おー。
おー。 あとは、もうそうだね。あとポケットに入れてるか、俺なんかね、ウエストにちょっと巻くやつがあるから。
はいはいはい、はい。
そのウエストの中ね、腹巻きみたいなの
があるけど、うんうんうん、
その中にこう入れれるんだね。
うん
うん、で、入れて走ってる、
うんうん。
あと、あの、コース帳にもあるのね。多分配ってると思う。
あ、その何、ウィーダインゼリーみたいなやつ？
ああ、そう、スポンサーの会社、うん、多分いると思う、その、
うん
うん、ドリンクとか栄養
系。ああ、はいはいはい。
うん、
あ
で、それが配ってるから、その給水所。
それ
がそれもらって。
ちょ待って、そこも知りたいんだけどさ、うん、その、なんか、明らかに取っちゃダメな、そういうポイントもあるの？その市民ランナーとして走っててさ。
いや、
基本、
ないと
思う。基本全部、なんかポイントあったら取って問題ない。
うん、問題ない。
そこがね、結構心配なんだよね、なんか。いや、なんか、
うん、
わ、もうめっちゃ喉乾いてるけど、これ取っていいのかなとかって言って、なっちゃいそうなんだよね。
ああ。
よくわかんないから、そういうしきたりみたいなやつが。
はいはい。
うん、
まあそうだよね。
うん、ってことは、まあ基本、そういうポイントあれば、何でも取って食って飲んでいいんだ。
うん、そうそう。あ、大丈夫
だよ。なるほど。
むしろそこで止まってゆっくり食べててもいいんだよ。
ああ、別に走るの止まってね、一回。
うん、そう。
まあ確かにね、そうだよね。
うん、全然大丈夫。
へえ、
うん。ただ、うん、何キロごとにあるんだろう、東京マラソン。それ知らないけど。全部が全部取るとお腹がタポタポになって大変になるかもしれない。
はいはいはい。
でも俺結構取ってたけどな。取るにし、取らないにしても、ちょっと取って口の中ゆすぐとか、全部は飲まないけど。
はいはいはいはい。
なんかそういうことには全部使ってたね。うん。
この前ね、そのハーフ走った時はね、一回もね、何も飲んだりしなかったんだよね。まあ、行けたんで。まあ、ただ、それ終わった後に、まあ、時期が今、涼しいからね、そのなんか、喉乾くとかあんまないんだけど、なんか、これは多分20キロ以上超えてきたら、取っとかないとなんか、体がおかしなことになるんじゃないかなと思ったね、ちょっと。
うん、危ないよね。気づいてないけども、多分、ちょっと簡単脱水症状とかなってると思うから。
ああ、なるほどね。
ああ、気をつけた方がいい。
はいはいはい。
うん。そう。だから、こまめにね、あれ、ランニングの時どうなのかな？俺も最近あんま気にしてない。なんか、喉乾きそうだなって感覚。で、喉乾きそうだなと思ったら、もう遅いって言われるんだけど。
はいはいはい。
うん。まあ、なんか、そうそう飲んだ方がいいなっていうので飲んじゃってんだけど。
うん、
自転車の時は、20分に1回はなんか口に入れる？
ああ、っていう風に自分でやってんだ。
なんかあって。だから、なんかそれに近いような感じはしてた
な。でも、まあ、自転車だったらさ、まあ、どっか引っ掛けたりするじゃない？そのボトルを。
うんうん、
走って練習してる時ってどうしてんの？自販機で買ったりすると思う。
いや、まずアメリカは自販機が
ほぼないので、ね。あ、そっかそっかそっかそっかそっか。
手にボトルを持って、ボトルって、それこそランニング用のやつもあるんだけど、
うん、
俺は、まあそこまではしない
から、うん、
ほんと、自転車用のボトルを手に持って、
うん、
で、それにね、なんかね、なんだろう。スリーブっていうか、なんかつけれるの、
はいはいはい、
こう手に引っ掛けるようになるのにはめて手で、こう右手とか左手で持って、それ走ってたりとかしてる。
なるほど、ね。
普段は、うん。
え、じゃ
あ。あと前はね、その腹巻きの中に入れる専用のボトルもある
ので、
ね、
はい
はい、それも使ってたんだけど、それもあんま水入んなくて、水とか飲み物が。なんか最近使わなくなっちゃった。
それ持ってるってね、何ミリぐらい持ってんの？
あれは800ミリ
ぐらいかな。結構だな。結構重
い。800もあるかな？
重くない？
多分あるぞ。500ミリリットル以上
ある。
へぇ、重いけど、やっぱ飲んでないと危ないからね。
なるほどね。
そう。で、飲んで、あと、さらに言ったら、そう、本番のね、本番のコースで何配られてるのかっていうのだけは一応調べておいた方がいいかもよ。
あ、そう。
っていうのは、時々ね、 自分に合わないスポーツドリンクって出てくるのね。
うん。
で、腹壊すの。
ええー。
ああ。で、俺、まだ腹壊す前になったことないけど、うん、人によってはもう、うんね、それ大変というか、うん、うん、やっぱ、その、消化がうまくできないとかね、うん、すごくなんか、まあ、胃腸の調子がおかしくなる人もいるみたいで、はい、なんかどこのブランドなんだろうとか調べといて、
は
いはい、
まあ
でお腹ちょっと慣らしておくのはいいかも。
ああ、かまあそこはスキップして飲んだことあるメーカーのとこだけ取るとか。
あ、多分ね、うん、1個のメーカーで全部統一されて
る。なるほどね、それきついね。
うん、うん、
どこまで行ってもゲータレードしか出てこないんだったら、もしそれが体に合わないんだったらきついね、
うん、やばい、うん、そう、だから俺ゲータレード嫌いだったもん。あ、体に合わないじゃなくて単純に嫌いだったんだけど、はいはい、だからしょうがないから、いやでもそれ飲まなかったけど、飲まないっていうか、飲んでて、でも何回かレース出てるとゲータレード多いよね、スポンサーこっちに。やっぱ、慣れちゃったっていうのなんだけど、
そ
うい う
気持
ち。今度 LA マラソン違うメーカーがスポンサーになってたから、でそれは俺結構好きなブランドだったからよかった
なと思
った
んだけど。なるほどね、うん。
そう。っていうのもある。
うん。
あとは、そう。うん。そのジェルも配ってんだけど、口に入れる。それもいろいろあるから。俺、一個すごい嫌いなブランドがあって。うん。それは絶対取らない。まあ、それも別に腹壊すとかじゃなくて、単純に味が嫌いだからっていう。はいはいはい、うん。それ以外何でもないんだけど。なんかその時は自分で持ってる。
ああ。え、何その、ジェルっていうのはそのやっぱ栄養補給なの？
そうそうそう。
水分ではなくて、何やっぱ途中で栄養、うん、エネルギーが足りなくなってくるってこと？
そう。
へえ。
やっぱ走ってると、だいたい、まあ、ね、10分普通の人走ってたら100カロリーぐらい消費してるとかね。
うん
うん、なんか1時間単純600カロリー、
うん。
で、2時間。だから5時間走ったらそれで3000カロリー消費してるでしょ。
うん、
うん。それ補給しないといけないよね。
はいはいはい。
うん。っていうことで。
うん、
その補給をね。で、補給もまあいろいろ、まあ水も補給しないといけないし、そのジェルで取んないといけないし、あと、まあ、ジェルで炭水化物を取っていくんだけど、炭水化物が栄養だから。プラス、その中にカフェインが入ってたりとか。
え、なんでカフェイン？
うん。カフェインが入ってるとね、生き返るんだよ。
へぇ、そういう、
まあ。カフェイン入りのを、だいたい自分の場合は、30キロスイカ取り始める。
へぇ、生き返るって何？どういう感覚なの？
ちょっとブーストがかかった感じになる、体に。
ええ。
だから、ハイになってんだろうね。
ああ。その、じゃあ、あれ、要は、レッドブルみたいな、
そうそうそうそうそう。
へえ。
で、なんか、さっきまで体辛かったけど、なんか違う。あ、なんか軽いな、みたいな。いや、本当にね、面白いぐらい感じる
の。うん。
うん、
へえ。
だ最後ね、カフェイン漬けだよ。
あ、そう。いや、その、普段さ、まあ、あんまりエナジードリンクみたいな俺飲まないんだけど、うん、まあ、あれ普段飲んでも別に何も思わないじゃん。てか、何も感じれないんだけど、うん、やっぱそういう時はやっぱすごい感じるのかな。ちょっとそれ楽しみだな。
うん。いや、感じるね。そう、なんかね、そう、敏感になるよ。やっぱいろいろ。やっぱエネルギー取ってると、やっぱ走れるし。どっかでね、わかんない、マラソンの練習して、マラソンで危ないな、練習で。エネルギー切れになるとマジ体が動かなくなる時期がある。
あ、そう。
多分どっかで経験すると思う。
へぇ。
うん。俺自転車最近乗ってたけど乗ってた時に、一日中乗ってて、だからどんくらいだろう。まあ、100〜130キロもっと乗ったかな。やってたんだけど、その時まあ全然素人で、おうん、の最後の方家にね着くまでにもう力入んないよ。
もう
本当なんか悟空が腹減って力入んないって言うじゃん。あの状態になっちゃうの。
え、それ
動かない。
どうしたの？
家帰って、うん、なんとか家帰って、だから、うん、食べて食べて、
へ
うん、復活したけどね。
あ、そう。
うん。そう、そういう状況になっちゃうから、ね、気をつけて。そう、だから舐めない方がいい。そう、うん。あとはね、俺、そう、LA マラソンの時に、あの、知り合いが応援を来てくれてて、その、ランニンググループの。うん。ユンケル配ってくるんですね。ユンケル最強。
あ、そう。
あの、俺、いけないじゃないかと思うぐらい、元気
に。反則なんじゃないかと。
そうそうそう。多分ダメな気がしない
まあね、でも、イチローさんがずっと飲んでるぐらいだからね。
大丈夫
大丈夫なんじゃない、
まあ、漢方みたいなもんだもんね、うん、多分。うん。いやー、そう、すごい元気にな
る。へー。じゃあまあ、水分補給とエネルギー補給はやった方がいいと。
そう。で、練習してた方がいいよ。練習っていうのは、まあ、そう、自分の今度ハーフマラソンの距離とか走るときに、まあ、均等に、まあ、例えば30分おきぐらいに、こう、なんか、飲むとか、っていうのはしてもいいかもね。まあ、ジェルとかはハーフマラソンのとき、ぶっちゃけ練習のときはいらないかもしれないけど、だそれよりも長い距離走るときとか、ちょっと途中であえて取る練習を、
はいはいはい、
走りながら食べるとかって結構大変だから、あ、やっぱお腹も揺れてるじゃん。だから消化もしにくくなるね。
はいはいはい、
そういうの慣らしておかないと。
なるほどね。
あと、多分苦労するのはね、飲むときにあれだね。あの、マラソンって紙コップじゃん。紙コップ飲みにくいんだよ。
そうだろうね。盛大にこぼれるような気しかしないよね。
そうそう。もう受け取った瞬間からもうベッタベタになるからね。
ベタベタ嫌だな、
うん、もうそんな気にしらんなくなるけど。だから最初ね、口のところもね、ちょっとね、こう、潰すの、ね。そうするとさ、入り口が細くなると口に入ってくる。で、一気に流し込むってい
う。はいはいはい。
そのまんま、丁寧にそのまま丸い口のまま飲んじゃうと
ダメ。はいはい。
飲めない。
受け取った瞬間にぐしゃっと潰して出ないようにして、そうそうそう。息吸い込むみたいなね。
そうそう。うん。うん、で、俺もそう、スポーツドリンクが手ベトベトになるから、その次のね、給水所まで、まあ我慢するときもあるけど、飲んだ後水だけのコップも配ってる。
はいはいはい。
それ取って手洗う。
ああ。え、それ、紙コップもポイって捨てんの？
あ、そう、一応ね、ゴミ箱みたいなのがあるんだけど、もうみんなその場に捨てちゃってるね。はいはい、で、後で掃除の人が来て、掃除してくれる。
なるほど。
そう。いやー、こんな話をするポッドキャストになっちゃいましたね。
そうね。
めちゃくちゃランニングの話じゃん。
いや、あとさ、その、ちょっと今日ね、その、クーリングオフで返すときに、ちょっと、うんと思ったのが、いや、これ、もうウォッチいるって思ったのね。いや、本末転倒みたいな話なんだけど。うん、てかもうずっと、なんかその、俺ずっとね、本番を想像してたのね。で、それでもうウォッチがないと無理なのかなと思ってたんだけど、なんかみんなその、ウエストポーチに、結局いろいろ物を入れると、そういうなんか、ソイジョイとかさ、なんか携帯とか入れるっていうからさ、じゃあもう別にウォッチじゃなくてずっと携帯持ってりゃいいのかなみたいなね。
うん、いや、そうだよ。
いや、そうなの。
そう。で、しかも iPhone 11 Pro でしょ、電池余裕で持つでしょ、
そうだね。
そう、普通のだと多分電池持たないとか
って、はいはい、
なんかアップローチとかなんか買った方がいいな、みたいな。なる。
うんうん。
うん。から、もしその iPhone がそれだったら、必要ないかもしれない。
はいはいはい。どうせ持って走るんだったらね。
そうそうそう。
まああと心拍数測りたいんだったら測れる、なんかツールみたいなのだけ、早いとかそんな感じか。
あとは、でも、iPhone 見ながら走るっていうのは結構めんどくさい
から。ああ、まあそうだよね。
そこの、 そこをどう考えるか。だからもう見ないで、
うん、
もう体のフィーリングで、
ね、はいはい、
走るとか。
確かに。
それか、まあ、あの、1キロごとに音が出るようにしておいて、
うんうん、
で、なんか何分何秒とか言ってくれるでしょ。
うん、うん、
うん。それだけを頼りに行くか。
はいはいはい。なるほどね。
うん。
まあ、そしたら、まあ、マラソンとかだけ考えるんだったら別にアップルウォッチとかはそこまで必要じゃないよね。
うん。
なるほどね。
うん。
うん。
お。
そっか。
いや、でも、そうだよ。うん。
あれですよ、日本はね、なんか優遇っていうか、まあ、すごいその、今日セルラーモデル買うときに一応調べてたんですけど、月額通信費用500円なんだって。
うん、
契約するのは。
うん。
だから、なんか全然いいなと思って。
おお。うん、
500円なんつったらもう、タバコやめたんで、1日1箱、ね。それでもう賄えるから。
おお、うん。あ、ていうか、タバコいつやめたんですか？
もう、3ヶ月ぐらいになるのかな。
あ、そうなんだ。うん、あ、それは聞いてなかった。あれ言ってたっけ？
多分ね、言ったと思うよ。その、あの、めちゃくちゃ久しぶりに、あの、これ録音した日に言ったような気がする。
そうだ、言ってたね。うん。
そう。はいはい、だからもう、健康まっしぐらかと思いきや、
うん。
あの、なんかあんまり、その、ハードワークすぎると不健康になるじゃない？
うんうん。
まあだから、ちょっと最近は、ちょっと、いろいろね、なんかこう、見ながら、今日は、なんだっけ、アクティブレストだ、みたいな。
おぉ。
いや、これサボってんじゃないから、みたいなね。積極的に休んでるわけだからっていう。なんか、これ始めるとさ、やっぱその、元からやってる人たちがすげえ声かけてくんの。声かけてくんのっていうとちょっとあれだけど、あの、まあ、声をかけていただけるんだけどさ。そなんか、あんまり普段喋ったことないような人からも、なんかいきなり、今度なんかマラソン出れるんですよね、みたいな。なんか、なんかすげえ話してくるからさ、なんだこの人と思ったら、なんか、その人も自分と同じで、その、まあ、いわゆる会社の枠で出るんだって。で、そういう人って人数少ないから、向こうは多分俺がその人も出るってことを知ってる体で来てたのね。
ああ、う
ん。でもそんな自分以外の人の名前なんて俺見てないからさ。ああ。なんか最初なんなのこの人すげえなんか来るけどみたいな。いや別にいいんだけどさ。
やだら親近感
も。いや、そう。うん。で、それでなんか途中で気づいて、ああ、そういうことかと思って。
うん、ああ。
頑張りましょうねって言って
、うん、
一応ちゃんと対応はしましたけど、なんかいろいろでもね教えてくれるというか、でなんかこう、はいはい、この前んと思ったのがなんかこういきなりねこうサブ4とか言ってくるわけ、
おお、
はあと思って、なんじゃそれやと思って、
うん、うん、
でなんかまあその場で聞いたら、いやいや4時間を切ることをそうやって言うんですよ、うん、みたいな。とあーみたいな。
うん。
なんだろうね。サブ4ってそっちでも言う、それは英語なの？日本語？
こっちでも言う
ね。
そう、俺も最初なんか日本語英語かと思ってたら、言うというか、うん、あるね。うん。そう。
なるほどね。
うん。そう。でも俺最初なんかマラソンとか走り始めて、サブなんちゃって言われて、なんか意味が分かんなかったけど、最初。うん、正直結構ついこの前はよく分かってなかった。
あ、
うん、
とりあえずあの、
うん、
アップルウォッチして走る時点でサブ5ぐらいはちょっとなっとかないと危険なんで。
そう言っとかないと危険だね。
うん、はい。
はい。
いやーね、
うん。
3時間15分って言ったら、1キロどんぐらいのペース？ 5 分以下。
どんくらいなんだろう、マイルが7分前半になるから、そしたらば見てみようか。 うん、だから4分前半
あ、それやばいね。
うん、
まあまあそっか。
待って
4、3時間15分ってことは、まあ大体200分。
うん。
200分を42キロでしょ ?1 キロ 4.7 分か。
うん。
じゃあでも、実際195分だからな。195分を42で。
どんくらいなのマラソン。
4.6 だから、まあ4分半ぐらいか。
うん。
4分半から40秒ぐらい。
なるほど。
いや、早っ。
うんうん、
いや、そうね。やっぱそうだよな、
うんうん。
そうそう。走り始めた頃、俺全力疾走しても、
うん、
あの、ニックさんが普通に走ってるスピード出ないってことを気づいたんですよ。
あ、
忘れてたわ。
あ、
やばいね。
いや、でもね。
うん。
いや、今年の、ね、この前多分、まだね、あの、アップされてないけど、録音したときに多分話したかな、
うん、
その前に話したかな、うん、なんだっけ、今年の新年の抱負で、
うん、
そうだね、3時間15分今年中に超えるっていうんだね。
はいはい。
あ、まあ失敗したという報告をしてたけども、
うん、
そう、それをちょっとね、まあ、しょうがねえなと思ってたんだけど、
うん。
だんだん今週ちょっと悔しくなってきて。
ああ。
じゃあ来年、
うん。
まあ、3時間15分絶対行かないとダメだなと。
うん。
で、プラス、これはね、
うん。
超えるだけじゃダメだと。
ああ。
3時間切りだなと。
いやいやいや、それはやばい。
うん。
え、それ、
うん、
よくわかんないけどさ、それさ、何、うん、どうやってそういう風にできる？
え？
その、よくわかんないんだけどさ、
うん、
まあ、それ何、1キロ4分40秒にいきなりなったわけじゃないと思うんだよね。
ああ、はいはい。
どういうこう段階を経てそういう風になったの？今、どんくらいなの？こういう走り始めたりして。
社会人になってから、だから6年？
あ、6年
は、2010、俺社会人になったらちょっと遅いから、2000、大学院行って、19、10、11、12、多分2012年に社会人になってるから、7年か。あ、で、走り始めたら13年とかだね。あ、そう。で、そっから走り始めて、うん、そうそうそうそう。最初はでも同じだよ、二郎さんと。全然走れないよ。
うん。
一回走ると筋肉痛だよ。
はいはい。
うん。っていうのを何回か繰り返していって、だんだん体が慣れていって、
うん。
うん。っていう感じかな。
こう、なんかさ、うん、この前水野のね、
うん、
ホームページみたいなの見ててて。
ああ、はいはいはい。
で、なんか、こうタイム上げるには、こう、要は、こう、バーって全力で、何メートルか走って、
うんうん、
ジョギングしてとかって、要は、なんかこう、なんて、心肺機能を高めたりするトレーニングとか、
うん、
こう、ただ、ずっととりあえず、長く走る練習だとか、
うん、
そういうのを、こう、計画的に組み合わせていかないと、
うん、
こう、タイムが、まあ、それをやることによって、要はタイムが伸びるよみたいなのがあったんだけど、
うん、
そういうのは何？やっぱやってんの？ちゃんと。
いや、ありますね。
あ、そうなんだ。
うん。そのインターバル走ってやつだね。それ今言ったの、多分。
はいはいはい。
やるし、
うん。
あと、なんかね、まあ、いろいろペースを決めて、
うん。
やるよね。なんかロングランは絶対入れるんだけど、1週間のうちに1回は。ロングランって、うん、まあ、長い距離走って、これで、何をもってロングランっていうのかはちょっとね、不明なんだけど、うん、人によって違うみたいな結論になってね、なんだそれだと思ったんだけど。うん。 まあまあそうだよね、人によって多分辛い距離は違うから、うん、まあ、自分の中で長い距離っていうのは走るんだけど、
うんうん、
それってでも全力疾走しちゃいけないよね、長い距離を、怪我するし、
はいはいはい、うんうん、
でゆっくり喋れるぐらいのなのかなぐらいのスピードで、
うん、
長くとにかく走る、うん、それで何にもやってないように見えるけども心肺機能を鍛えてるのね、うん、その長く走る、長くね酸素を供給するっていうこと、
うんうん、
とかね、そうやって目的別にいろいろやるよ、うんうん、ま
あ、ちなみにさ、うん、そのもともとこうなんていうの持久走的なやつってこう得意だった、
うん、得意だったね、
ああそうなんだ、
そう、
あ、
うん、もともと、うん、もともと早かったと思う、持久走は、
あ、
うん、
ああそうなんだ、まあそうだよね多分ね、
うん、
そんな走れる、だから多分普通の人が同じメニューしてっても多分同じようにできないと思うでしょ、まあ、自分で言うのもあれだろう
けど、いや多分ね3時間半はいけると思う、同じことやってたら、
ああそうなんだ、
ここまで来れると思う、ここから先はね、結構きつい、うんうん、
あ、
うん、あでもまあそのほんと全く運動してない人は大変かもしれない、
あ、
その例えば二郎さんとかサッカーやってたりとかしてたじゃん、そういうなんか昔何らかの運動やってた人だったら多分いけると思う、
へえ、うん、
そう、
ああ、
うん、
いやちょっと今度一緒にあのトレーニングしてみたいなそのなんていうの、
うん、
1キロを4分30秒ぐらいで走るペースっていうのが分かんないからさマジで、
お、
まあまあ、 あのトレッドミルで設定すりゃいいんだろうけど、実際にその隣にさ人がいて走るのってまたなんか違うような気がするんだよね、
はいはい、
いやそんな速いのみたいな、
ああいやそうだ、日本帰ったらやりますか、
トレーニング。そうね。
うん。いや
なんかね、
うん、
ちょうどね、会社からね、自分の家までがね、20キロだったんです
よ、
ね。
お
う
お
う、こう、あの直線距離じゃなくて、こう、
うん、
ちゃんとこう、何、地図上にこう、ポイントを置いてって調べたら。うんうん、だからちょっと本番までに何回か、会社から家まで走って帰ろうかなと。
おうおう、うんうん、いいじゃん、
うん、だ結構なんかあれなんだなと思って、
うん、
この前20キロ走って、まあ、2時間ぐらいだったのかな、
うん、
であの思ったのがやっぱりこの辺って電車に乗って移動するからなんかよくわかんないんだけど、
うん、
そんなに距離ないんだなと思って
さ、あ、
うん、特に自分なんか田舎の出身だからさ、車で10分とか行ったら、
うんうん、
まあ、田舎だと多分10キロぐらい進めんだけど、
うん、
あ、まあ、こっちだと10分つったらね、
うんうん、
下手したら2、3キロしか進まないみたいな、
うんうん、
うん、まあ、ちょっと電車もよくわかんないけど、だから結構なんか走っていろんなとこ行けるなと思って、
はいはいはい、
うん、
うんうん、
あとこの前ですね、
おい、
ちょっと話変わるんですけど、うん、自転車買ったんですよね。
おう、
あの普通のママチャリね。
はいはい。
あのなんか家であの奥さんと話してて、
うん、
自転車買ってみるみたいな話になって、1万円ぐらいであるからさ、
うん、おう、
いやめちゃくちゃ自転車って速い、
ね。いや便利だよねやっぱ。
いや便利便利、
うん。
行動範囲めちゃくちゃ広がる。
わ、うん、かる。
うん、ちょっとあそこ行ってみようかなとかなるもん、
ね、うん、そう、
うん、
うん、うん、あ、車はないんだよね、
あ、そうそう、車がねうちないんで、
うん、
まあ全然なんかずっとないからさ、
うん、
ないから不便だなとか思わないんだけど、うん、う
ん、はいはい、
そう、
うん、
そうで、この前自転車乗ってちょっとストラバを起動してみて、
ね、あ、そう、なんかな、あったよね。ランチライドみたいな回だった。あれと思った。
あ、そうそうそうそう。
うん。
そうなんですよ。
うん。
はい、ええなと思った、自転車。
ああ、ああ。そう。うん。まあね。 いや、日本はね、でも走る場所はちょっと難しいよな、俺の中では。
うん、いや、まあね。
うん。
なあ、信号多いからね。
うん。
うん、
そう。
都内とか、走れないと思う、まともに、多分。
ああ。
止まってばっかで。
うんうん。うん。そう、前日本行った多摩川をずっと走ってたよね。
ああ、はいはい。
でもね、景色はね、つまらなくてさ。
いや、そうだよね。
うん。
うん。
なかなか辛かったね、あれは。あと、
かといって街中だと危ないもん
ね。そうそうそう。
うん。
うん。今、何、周り、マラソン他にしてる人とか増えてるんですか？そんなことはない。
いや、増えてはないけど、
うん、
やっぱ、なんか、なんつうの、あ、意外と、あ、なんとかさんもやるんですね、みたいな。
うんうん。
うん。で、なんか、うん、今度一緒に走ろうよとかって言われるんだけど、
うんうん。
まあ、全部断ってるけどね。
うん、
いやいや、そういうんじゃないっすよね、みたいな。
お
まあその、もともとずっと仲良くて麻雀やってたメンツ？
はいはい。
の人たちはまあ別にいいんだけど。
うん、
その、なんか、走る、だけの人でなんかこう会話ができる気がしないんだよね。
ああ、なるほどね。わかるわかる。そうそう、いや別に、その走るって共通のね、話題あるにしてもね。
うん。
うん、あるよね。
そうそう。
なるほど。ちなみに、スニーカーはどうするんですか、うん、その今履いてるのそのままいける感じ？
あ、あのね、多分ね、いけるね。
嘘？
うん。一応ね、まあ、毎週できれば20キロぐらいはコンスタントにやりたいなと思ってて、
うん、
多分できるんですよね。
おう。うんうん。
で、やっていくと、
うん、
まあ、月大体、まあ、100キロいかないぐらい。
お
で、あと4ヶ月だから、400キロぐらい、
うん。
なんか自分が履いてるシューズで、
うん、
まあまあ、そのなんか、調べてみると、まあ、そんぐらいだったら持つんじゃないかみたいな。
お
まあ、いろんな人が履いてさ、実験したりしてるんじゃん。
お
うん、で、見てると、まあ、まあ、多分いけるな、みたいな。
おえ、でもそれ履き始めたのはちょっと7月ぐらいじゃない？
まあでもね、うん、ほとんどそんな走ってないし、うん、なまあ、そことか見たら全然すり減ってもないし、
あ、
うん。
うん。
なるほど、ね。若干ね、かかとのね、外側が減るタイプらしくて、
うん、
そこ、あ、ここ擦ってんだな、みたいな。
うん。はいはい。なるほどね。
そう。
はは。
まあね、まあ、もし直前で買えるとかなったら。
そうそうそう。
ねえ、それこそなんか危なそうだしね、うん、怪我とかも含めて。
多分同じの買った方がいいよ。
ああ。
で、まあ買うとしても2月とか頭には買ってさ、最後1ヶ月鳴らすぐらいで。
ああ。
考えてた方がいいよ。
ああ。
そう。なるほどね。いや、そう。最近ですね、まあ話題のナイキさんが、
おうおうおう、
マラソンメジャーってわかるかな？ワールドメジャーマラソン？ん？だっけ？マラソンメジャーかな？東京マラソン、ボストンマラソン、ニューヨークシティマラソン、シカゴマラソン？ん？
お
う
お
う、ベルリンとロンドンかな？わかんない。ベルリンだっけかな？
ああ、
うん。
なんかそういうグランドスラム的な？
そうそうそうそうそう。
お
う
お
う、の、優勝者ほぼナイキだからね。ナイキ？トップ3ほぼナイキで、確かね、なんかね、前表があって、今週どっか見て忘れちゃったんだけど、アディダスが1個か2個入ってるだけで、あと全部ナイキの、あの、ピンク色のやつ。
ああ。
ベイパーフライってやつ。
すごいな、やっぱり。
うん、
やっぱ違うんだね。
うん。
まあ、違う。そこまでなってくると、
うんうんうん、うんうん。
まあ、ちょっとどっちが先かみたいな話はあるかもしれないけどね、その、
うん。
いい選手が履いてるのか。
そうそうそう、そう。うん、そう、ただ、なんか、まずそう、うん、ナイキがもう金すげえかけてスポンサーしまくって言ってるのはあるよね。
はいはいはい、はい、うん。
でも、
有名選手に全員履かせるみたいな。
そう。あとは、なんか調べたら、まあ素人の人とかも履いてみても、やっぱ速くなる。うん、その、同じ心拍数で、全然スピードが違うみたいな。
ほう
んうん。なんかやっぱ、
なるほど、
ね。うん、速くなってるのが事実だねってい
う。
うん。
ただでもそうなってくると、
うん、
要は、まあ、本当に用具のさ、
うん、
おかげのみだよね。その心拍数変わってなくてってなると。
そうそうそうそう。
そうするとやっぱルール改正とかにどうしてもなるだろうね。
うん、そう、今ね、言われて調べ始めてるけど。
うん。うん、
どうなんだろうね。でも、うん、どうなんだろう。
うん。
うん、いや、まあ、まあ、
ダメとはなんないだろうけど、
うん、
まあでも、場合によってはなんのかな。
なんじゃない？なんか
この素材は使ったらダメみたいな、
ね。うん。多分カーボンプレートはダメってなるかもしれないね。
もしかしたら。え、今回何、カーボンプレート入れてんのってナイキが初めてなの？
ナイキが初めてで、それで、これ2年前くらいか出てきたのが。
うん、う
ん。で、みんな、これは早いってなって、
はいはい、
履き始めて、で、スポンサーしてる人たちもどんどんなんかタイム更新してって、
うん、
で、今は、一社、もう一社出してるね、最近、カーボン入り、
うん。
で、アシックスもこの前、それこそアイロンマン、トライアスロンの世界選手権みたいなので、優勝した人が、うん、なんかどうもプロトタイプを履いてるみたいな、アシックスのカーボン入りのやつの話になってたね。
へぇ、うん、
そう。
なるほどね、うん。なんか、カーボンって、
うん、
自分がやってた、その、卓球のラケットにも結構入ってたりするんだよね。うん、薄くて軽くて反発力が高いから、うん、そのなんか、卓球のラケットに入れると、
うん、
球がめちゃくちゃ飛ぶようになるんだよね。で、なんかまあ、足に、まあ足というか靴にそれが入ってるっていうのは、まあ、ああ、まあ、そうだよな、と思うけど、
うん。
うん。
そう。いや、同じだよね。どんどん前に足が進む感じって言ってるからね。
はいはい。
うん、
むしろ、よく今まで入れてなかったなっていう感じはするけどね。
ね、
その何年か
っていう。まあ、難しかったのかね。技術的に。
うん、
曲がるじゃん。
シューズって、うんうんうん。
それに対応できるようなカーボンというか、微妙な硬さなんじゃない？
はいはいはい。ああ
そう、
うん。まあね、ルールが後からちゃんと整備されるだろうね、多分。
多分。うん、そう。
でも、変な話、そのさ、製法みたいなのもさ、
うん、
ナイキが特許取ったらもう終わるよね、いろいろ。まあ、そうなると多分もうルールでダメになるんだろうけど。
うん。なんだっけ、なんか、ルール一応あって、
うんうん、
まあ、まずなんかアンフェアなアドバンテージ上げないこと、
うん、
と誰もが買えるシューズっていうのもなんだって確かね、うん、だから
誰もがって結構難しくない？
うん、でこれ250ドルだから3万ぐらいするシューズなんだけど、
でも俺買えないじゃん。
いや、そうそうそう。俺も高えよってなるじゃん。
うん、
そう、うん、っていうのも、まあでも、変え、ちょっと無理したら変えるみたいなね。
まあそうだね。
でしょ、で、あとは、なんだっけ、うん。そう、アンフェアなアドバンテージって何なんだろうっていうね。
そうだね。うん。
そう。っていうところでなんか議論してるけどね。
うん。
うん、あとは、でもこれも技術革新であって、止めるべきものじゃない、うん、それはナイキが頑張ったんだから。
うんうん、はいはい。うん、
みたいなね。
うん。
そう。言われてるよ。
なるほどね。
あ、そう。あと、いや、そう、さっきのちょっとブラックフライデーの話に戻るとですね。
うん。
いや、そう、自分のね、ランニングウォッチの新しいやつがね。
うん。
なんか、アマゾンでね、おとといね。
うん。
200ドルぐらいオフになってたの。
え、それ、さっき言ってたあの、945ってやつ？
そうそうそう。
う
で、俺、アマゾンのポイントもある、溜まってるから、
うん、
溜まってって、まあ、多少溜まってるから、 それをうまく組み合わせたら100ドルちょっとで買えたのね。
うん。
で、ネットでちょっと調べたら、今自分の持って Q3 を売ると160ドルになるの。
うん、すごい、100、すごいね、それ。
うん。あ、やろうかなと思って、でもどうしようかなって思って、ちょっと、そのまま寝ちゃったのね。
うん。
で、朝起きてみたら、治ってる、値段が。
もうダメじゃん。
もうダメなんだけど、多分あれはアマゾン間違えたなっていう俺の勝手な予想。
ああ、はいはい。
何かを。今100ドルオフのキャンペーンやってんのね。
うん。
それ、なんかこれシステム間違えたんだろうなって。
でも100ドルオフでも要はもうほぼタダで手に入るみたいなもんってこと？
そう。で、元がこれ高いの、うん。高いって言っても、まあ、
まあ、
590。
7万ぐらいです
か。そう、99ドルが499ドルやってる。そう。で、俺の売っちゃえば160ドルになるから、まあ300ドルちょっとで買えるようにみたいな状況になってるね。
160ってめちゃめちゃいいね、そうそう、下取り価格としては。
そうそう
そ
う。
その元の値段に対して
さ。そうそう。
うん。
価値ある時にやっといた方がいいなと思って。
そうだね。
そう、でも、そう、それ見ちゃったもんでさ。
うん。
なんか、まあ人って嫌だね。こうやって安いの先に見ちゃうとさ。なんかちょっと300ドル払いたくねえなみたいな気分になっちゃった、
いや、なるよ。なるよ、そりゃ。
っていうことがあった。
はいはい。
そう、まあ、ブラックライデーなんでね。無駄遣いはせずに、無駄遣いしていきますわ。
ブラックフライデーってそれ、アメリカ、社会も日本でいうボーナスみたいなのってやっぱ7月と12月なんだっけ？
会社によるけども、まあ12月が多いかな。うん。うん、
ああ、
うん。
じゃあ、すでにそこに合わせてるってこと？ブラックフライデー自体が。
ああ、まあそうだね。このホリデーシーズンに合わせてるというか。
うん、ああ、もう何じゃあ、ブラックフライデーからずっともうクリスマスまで続くってこと？
いや、やっぱ、ブラックライデーの週が圧倒的に安くなるのね、いろんなものが。で、その後も なんかこう 20% オフとか、なんか 10% オフとか、そういうのはもうこまめにずっとある。いろんなものが。
じゃあ何？アメリカの親たちはみんなもうブラックフライデーで子供のプレゼント買ってるってこと？
うん、だと思うね、もう基本。だって、プレステとか、安くなるもん。だからもうアマゾンでポチっとくんじゃないの？先にカチって。
はいはいはい。
で、デリバリーしといて。
うん。
まあでも人によっちゃもう今、もうクリスマスに渡すとか、そんな風習とかどうでもよくなってそうだから、もうそのまま渡しちゃうかもしんないけど。もうまあクリスマスで取っといて渡すのかもしんないよ。
はいはい。
うん。ジローさんなんかクリスマス買ってあげるんですか？
え、買ってあげる？
うん、娘とかに。
誰に？
娘。
おー、そうね。なんか、うん、まあ、ただ、まだ今2歳半はなってないか、12月に。2歳4ヶ月、5ヶ月ぐらいなんですけど、
うん、
まだこう明確に何が欲しいとか言わないから。
ああ、まあそうだよね。
うん。あんま、こう、高いものとかはあげてもしょうがないからね。
うんうん、
まあ3000円ぐらいのなんかおもちゃは、
うん、
なんかよくわかんないけど。
うん、
まあ、絵本かな。
うん、うん。うん。俺もなんか、おいに買ってあげたことないから、何も。
はいはいはい。
今回買ってなんか送ってあげようかなと思ってて。何が喜ぶのかよくわからない。っていうね。
何歳ぐらいだっけ？
今、10年 ?11?
あ、もう結構。
うん。
結構、わかるね、いろいろ
なことが。そう。中途半端に2件言い始めるんで、変な私はいらないとか言い始めちゃうからさ。そう。考えてるところ。
まあ、
まあね、
そう、自分にも、
うん、
ん、自分にもなんか買ってあげようかな。
いや、大事だね、それ。
Apple Watch と iPhone 買ったからな、うん。特に何もいらないっちゃいらない。まあ、そうね、ウェアとかも今、 GU っていうあのユニクロの、
はいはい、
さらに安いブランドみたいなのがあって、
うん、
そこで基本買うようにしてるんですけど、
お
いや、いいよね。安いし。
お
う、
う
ん。
うん。うん。
そうね。
俺も、そう、自分に何を買おうかは、まあ今ちょっと一個買っちゃったんだけどね。
え、何を買ったんですか？
え、ノイズキャンセリングヘッドホンをね。
おお、
うん、ソニーの。
へぇ、うん、あれのプロじゃないんですか？
あれ
も、ね、ノイズキャンセルだけってこと？
ノイズキャンセリング、そのヘッドホン。
お
あれ、それ AirPods Pro だよね。
うん。
もあったけども、まあ AirPods まだあるからいいかなと思って。
はいはい、はい。
ヘッドホンの方が、まあ電池も持つし、
うん、
飛行機の時いいよなと思って。
ああ、ヘッドホンってあのもう、でっかいこう、そうバゴってつける
やつ。バゴつけるや
つ。うん。はいはい。
そう。まあそれを今使ってるけど、
うん。
あ、家で。
うん。
うん。まあ、耳熱くなるね、やっぱ。
ああ。
そう、まあ今考え中。
うん。
ちょっとね。
え、もうワイヤレス？
そう、ワイヤレスで。で困るのは、このソニーのね、すごい評判いいのね。なんだっけ？ WH1000XM3 とかなんかもう、よくわかんない名前なんだけど。すごい評判良くて、いいんだけど、あの、Bluetooth1 個としかね、ん？ 1 デバイスとしかシンクしないのね。だから、例えば今、iPhone で聞いてます。あ、ちょっと、これから、じゃあ、ラップトップ、ノートパソコンの方なんか見たいからってやるじゃん。いちいち Bluetooth 解除して、またシンクさせないといけないよね。
はいはい。
その作業は結構自分の中で面倒で。
うん。
AirPods だとさ、自分の Apple の Apple ID に全部シンクするし、
うん、
どこで何やっててもすぐ見つけれるんだけど。あと、
BOSE
のね、ヘッドホンとかも、何個前だった、うん、?2 個か3個ぐらいまでシンクできるのかな、うん、覚えててくれるのね。
うん、うん。
だからすぐ Bluetooth でカチッってつなげれるんだけど、
うん、うん。
それができないのが若干めんどくさくてね。
はいはいはい。
うん。
え、それ何、その、例えばじゃあ A っていう端末でまず接続してて、うんうん、じゃあ B っていうのに、やりたいって時に B で無理やり接続しに行くじゃん。
うん。
じゃあ A から奪えないってこと？
A で解除しないっていうか存在がしないんだよね。
おー。うん、ああ、A で繋がっちゃってると見えないってこと？
そうそうそう。
はあ、なるほど。それはめんどくさいな。
うん。そう、なんか、わかんない。今もこれ買ってまだ2、3日しか経ってないから使いこなせてないんだと思うけど。うん、
はい、はいはい。
すでにちょっと不便さを感じてて。
うん。
若干返品しようかを悩んでる。
おお。
自分結構デバイス飛ぶからいろいろと。うん。
うん。
まあ iPhone でも聞くし、Apple TV でも。
うん。
まあ、あの、まあテレビかそのまま流すときもあるけども、
うん。
ヘッドホンで聞きたいときもあるし。
うん。
とかね。
なるほどね。
で、ずーっと買うか悩んでる iPad を買ったら iPad になるでしょ？とか。
はいはいはい。
うん。っていうのはめんどくさいなと思って。
ああ
。うん。そうです
よ。うん。え、アメリカもなんかクーリングオフみたいな制度あるんですか？
アメリカはもうそれ先進国ですよ。
ああ、そうなの？
うん。ガンガン使って返品する人いますからね。
ははは。
うん。
お
そう。
え、それ日本だとなんかまあ、物に読んだかもしれないけど、だいたい2週間みたいな聞くじゃないですか。
うん。
それはやっぱ同じですか？だいたい。
アメリカ店によっていろいろだね。2週間だったり3、30日、
うん、
だったり60日だったり。多分アマゾンだと30日ぐらいかな。
へ、
うん、なんかいつまでにってな、あ、商品によって違うのかな？いつまでになったらいいよみたいなの書いてあるから。
うん。
あ、このヘッドホン確かあれだったな。1月ぐらいまで大丈夫だったな。
ああ、結構長い。
うん、だから使ってみて、うん。しばらく考えようかと思う。
うん。はいはい。
うん。そう。 まあでもノイズキャンセリングはすごいね。
うん。
この、世の中をね、シャットアウトする感じ。
うん。
うん。うん。そう、ちょっとね、ちょっとカフェの方行ってみて、
はいはい、
実験でしようかと、自分一人で。どこまでシャットアウトするのか。
はいはいはい、ああ、うん、確かに、それは楽しそうだね、
うん。うん。で、昨日ちょっと行ってみたら、カフェめ、もう席全部待ちで、
お
座れないから帰ったっていうね。
いやー、そんぐらいの時に試したいよね。
そう。でも。家でやっててもあんま意味ないんだよね。
まあまあ、まあね。
そう、犬の声が聞こえなくなったぐらいで。あんま意味ないなと思って、
ね。
そう。そう、まあそんなんでブラックライデー楽しんでいきますよ。
うん、いいね。
うん。あとはもう本当3時間ギリやるんで、僕は。
来年、
うん、そう、
うん。
ちょっともう本格的にやっていきますわ。また。
はい。
うん。
そうね。
うん。あ、なんかお話したいことはあります、う
ん、いや、まあ、今週はこんな
ところで。こんなところで、もうランニングの話で終わっちゃいましたね。
はい、うん。
もうこれ東京マラソン終わるまで根性してしょ、多分。
うん、もう金輪際走る以外の話はしない
つもりだから、ね。うん、もう、アメリカのニュースもクソもない。
ない、ね。
はい。わかりました。そしたら、じゃあまた、はい、来週かな、もしかしたら。はい。
そうだね。うん。
あ、いいっす。じゃあ、
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。